健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実則です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部乳がん看護認定看護師、田中誠さんです。
おはようございます、田中誠です。よろしくお願いいたします。
早速ですが、看護部乳がん看護認定士、よくわからないんですけど乳がん看護認定看護師とはということで、ちょっとご説明いただけますか。
はい、まず認定、看護師というのは、看護師免許習得後一定以上の臨床経験を持った看護師が日本看護協会が定める認定看護師教育課程において半年から1年間の研修を受け教育課程を修了します。その後に同じく日本看護協会が実施する認定審査というものに合格して習得する資格になります。ある特定の分野において熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護実践を行う看護師のことを指しています。
そうしますと、田中さんの場合は乳がんが専門ということになるわけですね、はい、でその役割を教えていただけますか。
はい、乳がん看護認定看護師の役割としては乳がん治療に関わる看護全般に及びます。現在乳がんの罹患率は年々増加しておりまして、大半は女性の方で、日本女性の12人に1人が乳がんになると言われています。近年の乳がんの急激な増加は食生活やライフスタイルの変化が女性ホルモンに影響していると考えられていますが、乳がんになる方が一番多いのは40歳代後半から50歳代の方なんです。この年代の方の特徴としては、仕事を抱えていたり、ご家庭で妻や母親としての役割など社会的な役割が多い年代にあたります。またご両親の介護をしている方も少なくありません。そのため乳がんの治療に専念することが難しく、治療スケジュールとこれまでの生活様式を調整することが必要となってきます。乳がんの治療は日本乳がん学会の乳がん診療ガイドラインなどにより標準治療が示されています。そのため早く発見して早く治療を行うことで決して治すことのできないがんではなくなってきています。しかし同時に乳がん治療には患者さんやそのご家族が向き合わなければならない問題もたくさん出てきます。その問題を解決するために患者さんとともに調整する役割を担っています。
それが乳がん看護認定看護師の お仕事なんですね。
はい、
具体的なその仕事の内容についてご説明いただけますか。
はい、例えば時には女性の象徴といわれる乳房を治療のために全て切除したり、乳房の一部を切除することで乳房の形が変形してしまうことが乳がんの治療ではあります。その選択は患者さんご自身の問題だけではなくて、そのパートナーの方やお子さんを含めご家族にも影響を及ぼします。今は乳房再建も保険適用となり希望される方も増えてきましたが、外見的な変化だけではなくて、時にはご家族や友人など人間関係の変化をもたらすこともあります。また乳がんの患者さんは乳がんと診断を受けて不安な思いを抱えていらっしゃる中で、初期治療の方法を選択しなければなりません。患者さんの選択はどこの病院で治療を受けるかという選択からまず始まります。乳がんの治療は乳がんのタイプによって手術療法、化学療法、放射線療法、内分泌療法などこれらの方法を組み合わせて行うのですが、医師からいくつか選択肢を提示されることもあり、それぞれの治療のメリット、デメリットを患者さんがご理解して治療方針を選択することが 大切になってきます。このように乳がん治療は多様化していて、治療期間も長く、主に外来通院で治療を行うことが多いという特徴があります。そのために私は乳がん看護認定看護師として、外来から病棟まで継続的に患者さんの治療に関わらせていただき、治療や療養生活の中で少しでも快適な時間を過ごしていただけるように、患者さんと相談させていただきながら知恵を絞りサポートさせていただくことが一つの役割になっています。
はい、先ほど打ち合わせの時に伺ったんですが、最近看護専門外来という部門が新設されたそうなんですが、はい、どういうものか教えていただけますか。
はい、昨年の1月から看護専門外来という看護師が外来枠を担当する外来が開設されました。まだ一般的には聞き慣れない言葉だとは思うんですけれども、それぞれの専門分野で資格を持つ看護師が担当させていただいています。患者さんの通院治療や療養生活のサポートをさせていただいています。乳がん看護における相談内容は主に治療選択がありまして、治療方針に悩まれている方には医師から行われた病状説明をもとに新たに情報を整理したり、補足説明を行って、患者さんがご自身の病状や治療方針を理解することをサポートさせていただいています。その上で少しでも納得した治療方針を見つけていくことに努めています。その他に治療に伴う副作用に対する看護ケアを行っています。あとは医師に聞くまでもないんだけれども、気になっていることやどこに相談したらいいかわからないこと、患者さんのお話の中で伺い、その不安や疑問点を解決する方法を一緒に考えさせていただいています。例えば食事のこと、乳がんの抗がん剤治療で脱毛が起きた時に使うウィッグ、つまりカツラですね、こういったものの購入方法のご紹介や選択の仕方、取り扱い方法などをご説明させていただいてます。その他には乳房切除をされた方や乳房の変形が起きた方に対して補正下着というものがございまして、こちらの購入方法のご説明や使用方法、時には洗濯の仕方などもご説明しています。あとは乳がん の治療で特徴的なのが、脇のリンパ節を取った後にリンパ浮腫というものを発症することがあります。その予防のためには生活の工夫が必要となりますので、患者さんの生活をもとに生活の工夫点を共に考えたり、初期症状の観察などを行っています。一つ一つの内容はとても小さなことかもしれませんが、それを解決や緩和することがより快適な療養生活への一歩になると考えて取り組んでいます。
それはいいですね。お医者様にドクターにお伺いしにくいような質問を気楽にしていい、はい、という部門なんですね。
はい、そうですね。はい、
それは慈恵の第三病院ならではの部門なんですか。
はい、今は看護専門外来という言葉は、いろいろなんですけれども、はい、看護外来の開設というのがかなり多くなってきておりまして、大学病院ですとか、はい、あとはがんの専門病院ですとか、うん、そういったところで看護外来の開設が多くなってきています。
具体的には、はい、第三病院で手術したり入院して退院した後にでも、
はい、
何か疑問があったらその看護外来ですか、
はい、
そこにでお話をしていい、はい、ということなんでしょうか。
そうですね。乳がんの治療はとても長くて、長い方ですと10年間経過観察を必要とする場合があるんですね。でそうしますと乳がんの治療中はちゃんと定期的な医師の受診がありますので、はい、 その受診の時に来て外来の看護師とお話をして疑問を解決することもできるんですけれども、経過観察の時期になりますとだんだん受診の時期が間隔が空いてきまして、3ヶ月半年、あとは1年おきという形で診察から次の診察までの期間が長くなってきます。そうしますと外来通院中でも副作用とかの、でいろいろ辛い思いを抱えている患者さんもたくさんいらっしゃるんですけれども、それは決して治療中だけではなくて治療を終えても治療後の副作用症状や後遺症に悩んでいる患者さん多くいらっしゃいますので、そういった方がお一人で悩みを抱えていることも多くて、そういった方のお力になればと思って看護専門外来を開設しています。
いいですね。その間ってとっても不安ですよね、はい、患者さんはね、
はい、
その不安を和らげてくださる、
ね、そうですね、そこを和らげることを目的にはしていますが、やはりいつも的確なアドバイスができるわけではありませんけれども、少しでもお話しいただいてご自身のお気持ちを整理していただくだけでも、また明日から頑張ろうという思いに至っていただける患者様もおりますし、そのような形で、患者さんとともに乳がん治療に向き合っていきたいなと思い、今日々取り組んでいるところです。
女性はやっぱりいろいろ乳がんに関して、心配事いっぱいあるから、そういう時に本当に相談に乗っていただけるっていうのはすごく心強いですよね。
はい、そのような存在であればと思っています。
心のケアだけではなくて、技術的にも再発を見つけたりということはありますか？
再発 の、 診断というのはやはり画像診断であるとかそういったものが必要になってきますが、例えば骨転移というのは乳がんの方で再発の一つとしてあるんですが、痛みが持続的な痛みが同じ部位に続いている場合にはそういった症状を医師に報告をして再発の
検査を、
はい、検討していただくこともあります。
わかりました。
はい、わかりました。今日は乳がん看護認定看護師とはというテーマでお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは看護部田中誠さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。